はい、いきなり始まりましたけども、皆さんこんにちは。物販ボードメンバーの菊池です。今回はですね、物販ラジオという形でこのような企画を立ち上げてみました。会員の皆様にですね、物販の活動内容とかオフラインイベントを行った時に話題になった内容とかを、まあ、気軽にですね、聞いてもらいたいなということで、約30分、毎回ですね30分ぐらいの内容にまとめてですね、ゲストを招いて、お伝えしていきたいなと思っております。まあ、最初はですねちょっとたどたどしい感じが否めないんですけども、そこはちょっと多めに見てください。昭和の雰囲気を前面に出してですね、このオールナイトニッポンのテーマに乗せて、やっていきたいなと思っております。記念すべき第1回目はですね、ボードメンバーの中で一番アクティブに知恵袋や Facebook グループオフラインイベントに絡んでいる AJ こと青山さんと一緒にお送りしたいと思います。それではよろしくお願いします。
よろしくお願いします。ボードメンバーの AJ こと青山純一と申します。
よろしくお願いします。
はい。
じゃあ早速なんですけど、ちょっと第1回目なんで、はい、容量がもうバタバタしてる感じが否めないんですけど、AJ さん、はい、
ああどうもどう
ちょっといろいろ助けてもらって進めていきたいなと思ってるんですけども、
はい。
そういえばこの間AJ あそこ戸田に行きましたよね。元アマゾン社員を呼んでいろんな、はい、なんか質問とかを受けたというちょっと噂を聞いたんですけども。
はいはい。オフラインイベントと題して、うん、あれいつだっけな、もう2月の20日20日か2月の20日に、
はいはいはい、
埼玉県戸田公園のサポートメンバーの勝さんがやってる、
はいはいはいはい、
シェアオフィスがあるんですけど、
はい、
結構ねでかいスペースにもう何社か入っていて、そんな場所をお借りしてアマゾンの元社員さんをちょっと現地に無理やり引っ張ってきつつ、
こ、はいはい、れすごいっすよね。であ
とね現役の社員さんもスカイプでスタンバイしてもらって、うん、そうそういろんな質疑応答とかをやったんです。
超コアじゃないですか。
まあ、ちょっとまああれですね、珍しいイベントではありますよね。
うん、ちょっとみんな参加者がメンバーびっくりしたんじゃないですか。
なんか本当に来るのかっていう感じでね。あ本当に来たみたいな。
だって普段そのAmazon の社員に会える機会ってそうそうないんじゃないですか。そのまあ担当がついてるとかだったら別なんですけど。
はいはい。
あんまりそういうふうにAmazon の社員がこう積極的にね来るっていうのはないと思うんですけど、
うんうん、
すごくいいイベントを企画してもらったなと思うんですけど、
はいはい、
うん、
担当がついてると、うん、なんかすげえ売り上げ立ててるとこは2週間に1回打ち合わせとか、そういう感じだったり、あとまあなんだろう、新商品出すからプロモーションの戦略を一緒に考えようとか、そういうのがあることはあるんですけど、ほとんどそういう状況に持っていくまでに大変なわけじゃないですか。
うんうん、そうですよね。
そういう意味で割と接点作るのは、ね、あれですね、最初大変ですよね。
そうですよね、
うん、
うちも今はね担当ついてもらってますけど、
やっぱり菊池さんだってこの前あれ密林会とか、
そうですそうですそうです、
あれちょっと聞きたいなと思ってて、
俺。ああ、そうですか。そっちも行っちゃいますね。
ああ、後で。
じゃあ、密林会ちょっと、行っちゃいましょうか。
密林会って何なんですか？
去年ですね、アマゾンの、アマゾンともうセラーとのその会なんですけど、
うんうん、
東京、大阪、二都市で開催してたんですよね。
うんうん。
で、その参加のできるセラーも、ごくごく少数で、多分東京大阪でも20社も行ってないと思うんですよ。
どういう人が選ばれる？
で、聞いたんですけど、
うん、
まず、まあ、建前上はアマゾンを今後牽引していってもらえるセラーさんっていうのがお題目なんですけど、
うん、
まあ前提なんですけど、
うんうん、
で、先日参加した時は、東北、あ 今後その密林会を東北、北海道、あと、その次多分もっと地方の方に広めていくって言ってましたので、で、その東北の会が、仙台で行われたんですね。
ほうほう。
で、その東北の会で参加したのが7社なんですよ。
ほう。
7社。で、福島でうちともう1社だけだったんですよ。で、その、7社で、年商15億やってるそうでした。あ、って言ってました。あの、アマゾンのその報告では。
あ、なんですか、合計で？
ええ
ー。へえ、なるほど。
なので、平均アマゾンで、まあ、その7社で割ると、まあ、2億。
ほうほうほう。
っていう数字だと思うんですよね。
へえ。
うん。まあ、うちはそこまでアマゾンだけで年商行ってないんですけど、
うんうん。
で、まあ、何社かはやっぱりその5億とか10億近い売り上げを作ってる、そういう、ショップもあったと思うんですよね。
へえ。
うん。で、結構老舗のお店もとかあって、
うんうん、
2002年から EC をやってますみたいなところもあって。
へえ。
うん。で、すごくその、今まで、物販の仲間で、付き合ってた方とはもう本当異色な感じの、その、セラーさん、セラーばかりで、
うんうん、
でそのセラーとの触れ合いっていうあの話も結構弾んだんですけど、
うんうん、
で何より良かったのが、そのアマゾンの目黒の本社 の、
ほう
あの本部長も来てくれてたんですよ、
うんうん、
でその本部長がもうざっくばらんにいろんな話をしてくれて、
うんうん、
結構コアな話もしてくれましたね。
本部長っていうのは、うん、その、
営業本部長か。
うん。うんはい、その、直下に、
うん、
ソフトライン、ハードライン、コンシューマブ。
そうそうそう。
その3部門の統括みたいな。
あ、そんな感じですね。
僕この前、うん、ハードラインの統括の人と会ったんですけど、
はいはいはいはい、はい。
うちさんが会ったのは1個上の人なんですね。
ああ、そうなんですかね。
すごい、いいなぁ。
そうなんですかね。
はい。
うん。
なるほど。で、どんな、情報交換をしたんですか、そこでは。
まず今後、アマゾンはこういう風に向かってきますよ、みたいな、概要ですね、を話してもらったんですけど、
うん、
まあ、いろんなものをちょっとメモってはきたんですけど、ちょっと今言える範囲なんですけども、
はいはいはい、
プライム会員、
うんうん
うん、あのプライム会員を、今後増やしていきますと。
なるほど。
で、2013年、2014年を比較すると、
うんうん、
プライム会員がもう2倍以上増えてるんですって。
なるほどね。
うん。で、今までそのプライム会員って、
うん、
送料無料の特典ぐらいしかなかったじゃないですか。その翌日か。お急ぎ便の送料無料。
はい、はい。
が、使い放題みたいな。
うんうん。
そのぐらいしか特典なかったんですけど、
うん、
まあ、去年ぐらいからその、プライムビデオとか、
あ、俺見まくってる、それ。
あれいいっすよね。
うん。
ただだもんね、あれ。
なんかね、3本続編の映画とか、最初の2本、ただで見て、3本目買ったりするんです
よ。あ、そうそう。結構俺もね、ダウンロードして見てるんですけど。
あれやばい。
あれやばいよね。で、やっぱり、そういうサービスが始まった、要因もあるんでしょうけど、もう2倍以上増えてるらしくて。で、今年はもうそのプライム会員をどんどん、会員を増やしていく。って言ってました。
なるほどね、うん、
であとは属性はやっぱ男性ユーザーが多いって言ってましたね。
あ、そうなんだ。アマゾン、
うんうんうん、
何割何割
ですね。あ、これも PC とスマホで、情報を出してくれたんですけど、
うんうん、
PC だと7割が男性なんですって。
へえ。
でスマホだと54% って言ったかな。
へえ。
が女性なんですって。
あ、そうなんだ。
うん。だからスマホで買うユーザーはもう女性の方が圧倒的に多い。圧倒的っていうのは、まあ半数以上。
なるほどね。
ですけど。
うんうん。
でもやっぱり、落ち着いてパソコンで買いたいっていうのはまあ男性が多いみたいな。
なるほど。その、流通量全体に対する PC スマホ費ってどのぐらいなんですか、俺これ知らないんだよね。
アマゾンは、やっぱスマホの方が多いって言ってましたね。
あ、そうなんだ。楽天と変わんないのかな、
変わんないですね。
へえ、
うん。やっぱりスマホの方が多いって言ってました。だから、そうなると、でも女性が多いってことか。
ん？なるほどね。まあ、そういうことになる。まあ、カテゴリーによって全然違うんです
よね。うん、そうなんですね。
え、うん、でも菊池さんもあれでしょ、うん、商品ページ作るときスマホでテストの表示するでしょやっぱり。
必ず最後はチェックしますね。
はいはい。
うん。まあ、登録とかも PC の方が早いから、
うんうんうん、
ね、PC でやっちゃいますけど、
うんうん
うん、やっぱり、それでどうしてもうちのスタッフも終わっちゃうときがあるんで、
はい、はい。
何度か注意しますけどね。必ず見ろよっていう
か。ちゃんとスマホでも見とけ。
うんうんうん、そうするとなんか開業の位置が違うとか。
なるほどね。
うん。
なるほど。
なんかちょっと文字が、ね、途中で切れちゃったりとか、
はいはいはい、
あるんで、そういうのはやっぱり、はい、登録 PC の見方とスマホの見方が違うから、
うん、
その辺はやっぱり気をつけますけどね。
なるほど。あ、僕ね、うん、すごい裏技最近1個見つけたんですよ。裏技ってほんとじゃないんだけど、
うん、
これ割と、とっておき情報なんですけど、ちょっと話しましょう。
何でしょう、何でしょう。
Amazon の、うん、画面、まあ、パソコン、スマホ両方問わずに、ファーストビューって、
うん、
メイン画像とタイトルと仕様じゃないですか、箇条書きの。
うん、うん。
箇条書きの仕様が Amazon って見にくいんですよ。
うん、見にくい見にくい。うん。
詰まりすぎてて。
うん、うん。
あれを、
うん、
スペースを意識して開けるっていうのを、
うん、うん。
あのね、誰もやってないんですよね。うん、そうなんです。それを僕最近、ここをちょっと見やすくしちゃおうかなと思ってやってるんですけど、これやり方が、
うん、
結構みんな簡単なことだけど気づいてなくて。
え、何そのスペースを入れるだけでいいんですか？
そう。で、1行分絶対表示が開くぐらいの、全角スペースをダーって入れる、
うんうん。あ、一つのスペースじゃなくてダーって入れるのね。
そう、1行分以上。何文字だこれ。ね。
へー。あ、なるほど。
どっかやっちゃったな。ちょっと待ってください。で、その、何文字以上入れて、最後、なんか半角スペースとか打っとくの。そうしないとなんかね、無視されるの。あ、スペース、なんか、ピリオドとか、点とか打っとくの。で、こうやって入れとくと、仕様が、もう、もろ段落で開くんですよ。ダーン、ダーン、ダーン、ダーンって。
へー。
で、5つの箇条書きのところを普通に作ったら、ダーってなんか文字の一塊になるでしょ。
なるなる。
あれが、もう、五段落、ちゃんとある風に見えるっていうの。
へ
ぇー。まあでも、その結果、コンバージョンが何パー上がったかは、まだ測定しよう。いや、でも、絶対見やすいんで。
あ、そうなんだ。
これ、やった方がいいです。
へぇー。タグ、書くじゃないですか、タグ。開業タグ。
はいはい。
それじゃダメなんですか？
仕様はね、開業タグ入れられないです。うん、説明は、ブレイクタグ入れられるけど、
うんうん、
仕様の箇条書きに通って開業入れられないんですよ、
はいはいはい。あ、入れられないんですっけ？
そう。だから、無理やり、全角スペース、最後ポツ、ピリオドとか入れないと開かない。
あ、そうなんだ。
うん、僕これ何度もアップロードして実験しまくったんだけど、半角スペースでは無視されましたね。
なるほど。
全角スペースでスペースをダーって入れて、最後ポツって入れないと、
うんうん、
これも無視されるというね。
へぇー。
あと、まあ、ちょっと、それ工夫して、
うん、
なんか、線とか入れても大丈夫だと思うんですけど、その辺は割とやりようがある感じで。
それ、PC とその、モバイルの見方って、一緒な感じですか？大丈夫な感じ？
あ、もちろん見栄え変わるけど、でも開く。だんだん。
見やすくなるってこと？
見やすい見やすい。
へぇー。
で、なんか、線とか入れるより、多分空白白、もう見えない全角スペースとかの方がいいでしょうね、多分。まあ、何度か、実
験した。
すいません、いきなり横道行きましたけど、こういう、
いえいえいえ、
ちょっとした、見やすさを上げる工夫。
なるほどね。これはやっぱり、こういう雑談の中から出てくる情報ですよね。
そうなんですよ。でもね、どのぐらいの人が聞いてるかわかんない。
わかんないけどね。
だから、あんま聞いてねえだろうという予想で言ってる。
いや、でもこれは、気づくまでにいろんなテストを重ねてるわけじゃないですか、AJが。
そうです。AJをパッと見た瞬間に、
うん、
買う人、見た人の中に頭に入れたい情報ってあるじゃないですか。
うんうんうん、
あれが、いかになんだろう、すっきり入るかなって考えていくと、
うんうん、
やっぱ見にくいんですよね、Amazon の画面。
なるほど、なるほど。
で、どこ改善できるかなと思って、まあ、うん、画像、タイトル、まあ、仕様、しかも、ファーストビューだとないので、
うんうんうん
で、それを工夫するんだけど、情報もいっぱい入れたい。けど、見にくい。どうしよう。すごい試行錯誤をして、で、あ、これ開けちゃえと思って。で、案外、やってないんですよね、みんな。
あ、そうなんだ。ってか見たことない。やってる人少ないですよね。っていうか私見たことないんですけど。
ね、僕も見たことないか、多分ね、うん、誰もいないと思います、これ。
ちょっとうちのスタッフにやらせよう。
ちなみに菊池さんだけにお見せすると、ね、これです。こんな感じでズバッと開くんです。
なるほど。やばいっすね。
見やすいでしょ。
見やすいっすね。
で、この白丸とか黒丸とかもいろいろ見栄えを試して。
はいはいはいはいはいはいはい。
でもなんか僕も単品通販型というか、はいはい、1個の商品をもうガツッと売りまくるやり方に
変え、かなり調子いいっすよね、AJ ね。
変えてから、こういうことにすっげえ時間かけられるようになったんですよ。
なるほど。あ、なるほどね。
その、一個のページに、もう、どんだけ、ちょっとの違いを、すっげえ時間かけてやっても、報われるっていうか。
なるほどね。
僕は、昔は本当何百個とか、もう、相乗りしまくったり、あと、無在庫を商品に食べたりした。そうすると、なんだろう、最低限しかできないんですよ、ね。いや、時間かけても、
わかるわかる。
だから、なんか、広告のパフォーマンス測定するとか、そんなやっても、大してリターンがないからやらないみたいな。
はいはいはいはいはいはいはい、はい。
そうすると、なんか本気でやってるやつに絶対勝てないんですよ。だからその、なんだろう、持ってる力を集中する。多分菊池さんなんてもう、その2年ぐらい前にそっちにシフトチェンジしたじゃないですか。多分、そうやってやった方がなんだろう、いろいろと報われるなと思って、
そうですね。いや、でもこれは、さすが AJ。
なんかもう、こればっか考えてると、ちょっとの、なんだろう、ひらめきぐらいの話なんだけども、それが結構大きく変わるじゃないですか。
はいはいはいはい、はい。
積み上がって、
うん。
だからなんかね、最近そういう風に時間を使えて、
うん、
マニアックな性格が報われるようになった、って感じですよね。
いやー、でもこれやっぱ AG じゃないとできねえな、これな。
なんか、その、なんか、一個の商品のカタログに力をもろ注ぐと、いろんな課題にぶつかるじゃないですか。
ぶつかりますね。
で、それを一個一個、なんかやっていくのが、他のライバルとのちょっとした差別化になるみたいな。
これ、でも AJ あれじゃないの？スタッフにこういうのを教え込まして、どんどんその、なんだろう、現場の、クオリティを上げていくっていうか、そういうことは やっていかないですか？やっていこうと思ってないですか？
あ、僕、そう、逆にそういう雇用周りって、僕やってないですよ。一人でやってるんで。
でもな、一人で全部やっちゃうんだから、企業だよね、やっぱりね。
なんか、やんなきゃしゃあねえからやるみたいな。あ、でも、前は外注さんをなんかぶん回して単純作業。作業量で勝負してたんですけど、今はなんか、その、一点集中みたいな感じだから、別に自分でできちゃうんですよ、逆に言うと。
ああ、そうなんだ。
あと、来月から、その、技術面でも右腕みたいな外注さんに、結構がっつり動いてもらうんですけど、逆に僕、スタッフさんに動いてもらうってやり方、菊池さんとか、川下さんとか、森村さんとか、なんか上手に組織を作ってる、会社の、雇用したりバイト雇ったりしてるでしょ。
まあうちは そうだね、社員の方が よく働いてくれるんで、
そのうちだからすぐそういうのを勉強しないとあかんなとは思ってる。
だからこういうノウハウっていうか、その社員にだけ教えたいよね。
あ、なるほどね。なるほどね。なんか僕そうお友達でそういうなんか、マニュアルって言うとあれなんですけど、例えば、リサーチはこういうポイントを見て、で、こういう商品を自社商品としていけるか検討するっていうすげえマニュアルを作ってる人がいるんですよ。で、僕も中身は見せてもらえないんですけど、それで、社員さんそのマニュアル通りに頑張らせて、で、自社商品をもう結構な売り上げ立ててる友達がいるんですけど、でもね、それをやっても最終的には、なんかマニュアル化できない部分ってあるじゃないですか。
あります。
そっちの要素が結局強くなるから、完全にはできないって言ってましたね。
そうですよね。うちも最近、そのマニュアル化っていうのの課題にぶち当たって、
はいはい。
で、ちょっと作ったんですよ、その現場レベルのやつを。
うんうんうん。
うん、やっぱり、スタッフが増えてくると、
うんうん、
その人それぞれでやり方が変わっちゃうから、
はいはいはい。
で、新しくその入れたスタッフが、じゃあこれ、うん、このやり方って A さんと B さんに言われるときと、あ、言われるのがなんか違いますみたいな、ことがあるので、あ、じゃあそれちゃんとマニュアル化しようみたいな感じには最近しましたけど、
はいはいはい。
だから少数の時は、まあ、あえてうちそういう動きしてなかったんですけど、
うんうんうん。うん、
でもやっぱり、うん、まあ必要にはなってきますよね、だんだんね。
で、なんか、部分すごい、どこまでも、なんか解決しないテーマじゃないですか、これ。
うんうんうんうん。
なんか、萩原さんとかで聞くと、うん、なんか最終的には、その、うん、なんだろう、すげえ突き詰めていく、なんか職人の領域というか、
うん、
エースストライカーみたいな、人のとこには、やっぱなんていうの、その、マニュアルで量産した社員じゃ勝てないみたいな。
ああ、はいはいはいはいはい。
まあ、極端なこと言うと、萩原さんみたいな人材を量産できるかって絶対できない。
無理無理無理無理無理無理。逆に量産されちゃったら恐ろしいことだよね。
だから、なんかバランスなんでしょうね。
そうだよな。でも、やっぱりこういうテクニックって、やっぱ現場で入って、こう、ガチャガチャガチャガチャいじんないと発見できないですよね。
なんかそうそう、困らないと。
うん。確かにそうだな。俺は最近やってないから。
あ、なるほどね。
登録作業一切やってないんで。
はいはいはい、はい。
でも、できたやつだけ、こう、俺違うんじゃないか、みたいな偉そうに言ってんだけど。
うんうんうん。
あ、でもこれはやっぱりちょっと、すごいわ。さすが AJ だ。
やっぱちょっとしたことですよね。
うん。こういう気づきっていうのはね。
でもちょっと密林会でお会いするセラーさんって、どういう方々なんですか？
もうカテゴリーをあえて分けたそうです、そのアマゾンの方で。
そうなんだ。
うん。で、うちはアパレルの方で、まあ、東北で多分、売り上げを上げてるショップだっていうことみたいなんですけど、で、他でアパレル売ってるショップはいなかったんですね。
あ、なるほど、なるほど。
で、来てたのが楽器屋さんとか、その楽器屋さんっていうのが、まあ、2002年からその EC をやってるっていう、もう老舗のお店なんですけど、
うんうん、
で、そこも楽天でかなり売ってるみたいなんですよね。ショップオブザイヤーとか取ってる店なんですけどね。
う
ん、
なるほど。
うん。で、あとは、お酒屋さん。
はいはい。
あと、サプリメント売ってるショップ。あとはスポーツ用品店。
なるほど。
うん。
アマゾンがこれから伸ばしていきたいと思ってる方ですね。
そうかもしれないですね。そう言われてみれば。
なんか、ソフトラインとコンシューマブルがやっぱ楽天に比べて弱い。
うんうんうんうん。うんうん。
なんです、伸びしろがあるっていうね。
あ、伸びしろは全然ありますよね。アマゾンの中で。
うん。
まだまだセラーが弱いし。
そこ行くと、あれですよね。付け入る隙がすげえある。
すげえある、すげえある。で、市場はでかいから。
はいはい。
うん。
なるほど。
うん。だからそういうことで、まあ、なんて言うんでしょう、一緒に参加した人は、うん、まあ、参加した人も言ってたんですけど、
うん、
アマゾンも言ってたんですけど、楽天の場合って、結構そういう会があると、同じカテゴリーの、くくりで集めちゃうから、
うんうんうん、
なんかこう、殺伐してるらしいんですよね。
あ、競合だ
よ。そうそうそうそう、そうそう。でおめえとなんか話したくねえよみたいな、なんかこう、異様な雰囲気になるらしいんですけど。
なるほど。
でも、アマゾンもそこは気を使ってたみたいで、で、こういうカテゴリーで分けた方が、こう、ざっくばらな話できるんじゃないですか、みたいな。あ、その通りですね、みたいな。
あ、なるほど、確かにね。
うん。で、お酒飲んだらもう皆さん仲良くなっちゃってね。
あお酒が出るんだ。
懇親会やりましたね、最後は。
うん。なるほど。
うん。で、いろんなその、あ、お酒屋さんってそういうことに困ってんだ、みたいな。で、あと、うちはもうオリジナル商品じゃないですか、ほとんど。
はいはい。
売ってるのが。なので、ああ、そういう売り方だと、カートボックス獲得とか、そういう心配ないですよね、なんて逆に向こうから言われて。
なるほどね。今、うん、結構それ、旬な話題ですもんね。カートボックス獲得ロジック。
いや、結構なんかロジック変わってるらしいですね、やっぱり。
なんか、去年ぐらいからちょっとずつ変わって、最近、知恵袋とかでも、 そのカートボックス獲得率が激減した話が何件かあったり、
うん
で逆にあの周りでは、うん、すげえ増えたって話も聞くんですよ。
あ
ロジックが変わった後
あのそのロジックの話もしてました本部長が。
はいはい、うん、何言ってた。
AJ これ時間そろそろなんでじゃあ次回にこれ持ってきますか。
ちなみにこの話に割と3月のウェビナーで取り上げるという、
うん、あそうなんですか。
あちょうどよかった。
ああなるほどなるほど。あまあその本部長のまああんまり本音言わなかったんですその部分は正直言うと。
なるほど。
あんまり期待されてもしょうがないんですけど。
なるほど。
まあそれをちょっとまあ次回の物販ラジオでお話できればなと。
なるほどです。
思いますが。
はい。
今日はこんな感じでよろしいでしょうか、エイジさん。
あ、うん、まあ、はい、ありがとうございます。
結構これ30分ってあっという間です、あっという間ですね。
本当ですね。
うん。まあなかなかちょっと最初はいろいろあるかもしれませんけど、たどたどしくて申し訳ないんですが、こんな感じで第1回目を終わらせていただきたいと思います。
はい。
はい。ではまた、次回よろしくお願いします。
はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございました。